こんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。11月になってね、だいぶ京都も寒くなってきましたね。10月はですね、番組でもね、いろいろお知らせしてました京都のフェス、ボロフェスタ、それからですね、くるり主催の京都音楽などね、いろんなフェスがありましたが、まだまだね、フェスは続きますよ。今日のね、番組前半は番組のアシスタント箕浦くんが主催してますね、パニックバカンスの特集をします。そして後半は、11月25日26日開催の一乗寺ザ・デイ・オブ・プレジャーの特集です。ゲストとしてですね、このデイ・オブ・プレジャー、主催実行委員長のね、タニーが登場します。毎年ね、登場しているタニー、毎年恒例になってきておりますが、今年もね、去年までとはまたね、変わってきたところもいろいろあるみたいなんで、もちろん私もね、出演させていただきますので、詳しく伺っていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
まず最初はですね、箕浦の一押しコーナーです。今日はね、ゆうまくんも箕浦くんもちょっとお休みなんですけれどもね、箕浦くんからですね、箕浦くんがね、主催するというか、まあ宴企画や宴というね、先月遊びに来てくれた、先々月かメンバーたちがやっている楽しいイベント、パニックバカンスのね、開催間近ということで、パニバカについてぜひぜひ特集お願いしますということで、パニバカは、なんとね、先日の11月2日にタイムテーブルの発表がされまして、最終アーティストも解禁されました。めちゃくちゃたくさん出るんですけれども、新たに発表されましたのが、11月25日にママ夫婦、そしてニアフレンズ、キネマズ、そして11月26日に、私大好きなバンドです、アイワズボーンの出演が追加で決定ということで、もうね、たくさん出るんですけれども、出演アーティスト、それからですね、チケット予約はパニックバカンスのホームページで受付中ですのでね、そちらで見てください。ここでね、出演バンドの楽曲をオンエアしたいと思います。応援するバンドはですね、フロム愛知の絶対的鍵盤系ドラマチックポップバンド、クワイフ。クワイフ、カタカナ表記に変わるんですかね。メジャーデビューをね、するということで、森彩乃さんボーカルキーボード、そして内田さんベースコーラス、そして、美和さんのドラムの3ピースの編成なんですけれども、すごいね、アップパーなライブというか、3ピースと思えない音圧がね、すごくあるバンドさんで、そして楽曲と熱量を持つライブパフォーマンスが特徴的で、企画や宴のね、スタッフ、堀さん、そして森さんはね、ライブ仲間として古くからの付き合いだそうで、確かにね、昔からよく京都に来ているイメージがありますね。すごくね、こう地道にライブ活動してファンを掴んでいったバンドっていうイメージがあります。めでたくね、2017年11月29日にフジテレビノイタミナテレビアニメ犬屋敷エンディングテーマ愛を教えてくれた君へでメジャーデビューを果たすということでね、とっても嬉しいですね。宴に出ているバンドっていうのは基本的にね、その話題になったり有名になるちょっと前の、ちょっと前の段階のバンドがたくさん出るイベントっていうイメージがあるんですけれどもね、そんなバンドが出ますイベント、パニックバカンス、11月25日26日に開催です。今年はね、グローリーで開催ですね。皆さんぜひ行ってください。では聞いてください、クワイフでスノートラベラー。
違う誰かに君を重ねている今夜、大通りを避けた君が去った日の香りだけ残して、日々は続いていく。
離れた
朝が来たらまた大人になって君の記憶をネタにしてる。夜が来たらまた子供になって君の既読を気にしてる。本当はきっと誰よりも弱いのかもしれないけど知られたくない、素直になれない、でも気づいてほしいの。君がくれたピアスだって一人出かける時だけまだ私つけてること知らないでしょ。遠く
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それからミュージ
ー。続いてはゲストコーナー、竹上久美子を育てた町京都。新しいものと古いものが融合するこの町で活躍するさまざまな人々をご紹介するコーナー、
今日の音楽人
です。というわけで、今月のゲストは一乗寺ザ・デイオブプレジャー実行委員長の谷田春也さんです。
はい、どうも。はい、毎度毎度
毎度ですね。
毎度毎度ありがとうございます。
毎年登場してるイメージですけれども、はい、まあ私はね昔からまあバンドメンバーだったりしたのでタニーと呼んでるわけですけれども、まあね、タニーも今年も登場というわけで、
ありがとうございます。
まずね、リスナーの方、初めて一乗寺ザ・デイ・オブ・プレジャーを知るという方もいらっしゃると思いますので、まずどんなイベントなのかっていうのをあの説明していただきたいんですけれども、
はい、まあ、京都の左京区、はい、比叡山のふもとの一乗寺という町がありまして、
はい、
世の中的にはあのラーメン街道と言われて久しい、
まあ、一乗寺といえばね、はい、ラーメン屋さんが多いイメージ、
ラーメン街道と、あとは鶏文社っていうちょっとこうおしゃれな本屋さんがあるような場所に、はい、まあ、ポツポツとあるちっちゃな飲食店とか、あとはまあ物販のお店とかを会場として、まあ、一日中行う音楽フェスっていう形ですね、
は
い。
結構ね、この一乗寺はすごいいいお店が多くって、ね、普段もね飲みに行きたいような感じの店もいっぱいあるんですけれども、
ね、観光でこうね満州院っていうもみじがすごい綺麗なお寺があったりとかするエリアですね、
はい。今年はね3年目というわけで、はい、これまでの、2年とはちょっと変わったところとかっていうのはあるんですか？
はい、ですね、1年目からあのなぜかちょっとタイミングにより12月開催を
真冬のねサーキットフェス
だったイメージが、なかなかの寒い、しかもあの店がちっちゃくて待つのが路上っていう、そういう状態が発生したんですけども、今年はもうなんと11月の25、26日という
秋開催に、
もう観光ピーク ピークですこれ、ね、はい、に合わせて開催時期をずらしましたね。まずそれが一番大きな変更かなと思います、はい、
11月25日土曜日26日日曜日に開催というわけで、前夜祭なんかも ね、 ね、今年はあるんですよね。
一応あの25日は前夜祭サテライトっていうタイトルで、3カ所で、3組のミュージシャンが出演します。
あ、じゃあ夜にそれがあって、そうですね、でまあ、勢いをつけて土日に開催ということで、
は
い、
あのまあ裏事情で言うと、あのフェススタッフがライブを見れないっていう案件があって、クレームをいただきまして、まあ、僕自身もそうなんですけど、なんとなくこう前夜祭はスタッフもライブ見て、で地元のお客さんが結構多いので、割と前の日にこうワクワクしながら飲み歩く人が多いんで、ね、
なるほど、
だったらもうついでにライブをやっちゃおうっていう感じ。あ、
そういう意図での前夜祭、はい、確かにフェスってスタッフみんなね忙しくてライブ見れないっていうのはね、うんうん、私もコレフェスというイベントやってますけど、
す、
ね、コレフェスでも結構それはあって、
そうですよね、
あの最近思うのは、もう自分が見たいアーティストは自分が読んだらあかんやなって。
そうなんですよ、あの結局今回も僕全員見たいんですけど、うん、無理なんですよ。
ねえ、すごい面々で、出演全組ちょっとご紹介するのは無理かもしれないですけど、まあ、見どころというか今年出演者一部、
はい、
あのご紹介いただいてよ
ろしいですか。そうですね、まあ、あの3年連続3回目の竹上久美子さん、
あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
あと、まあ、3年連続3回目の佐藤泰治さん、
泰治さんと並んでしまいましたけれども、
あとはそうですね、3年連続で言うと上梁亜希子さんっていうシンガーの方、とあとはローカルブルースミュージシャンの竹文さんっていう渋いおじさんがいまして、はいはい、で今年はちょっ と、ブッキングの段階から年齢層を下げようという、
はい、
去年まで結構本当にベテランの素晴らしい方
レジェントが、ね、
出ていただいたんですけ ど、 今年はあの、まあ、ちょっと佐藤泰治さんとつながりのある方とかも踏まえて、
はい、
薄井ミトン君、
はい、
これあのピアノも弾くしギターも弾くしっていうものすごいいい楽曲を作るシンガーソングライターと、
はい、
一応実は知ってたけどそのお友達の大和田圭ちゃん、
お
大和田圭ちゃんも素晴らしい歌い手さんで、はい、っていう、まあ、その30代チームがいたところにさらに踊ってばかりの国の下津くん、
あ、ちょっと今までにはない
ですね、ないパターンですね、はい、と青葉一子さん、
すごいですね、はい、ここ吉祥寺に来るという、
あのちょっと、ね、年齢層下げでっていう、
まあ、でも幅広い ね、阿波さんなんかも坂本龍一さんとかと一緒にされてるから結構幅広い年齢の方がお客さんいらっしゃるイメージですけど、す、
ね、とあとはやっぱ上はもうレジェンド有山淳二大先生、有山
さん
で、ね、上はで下はこの大谷康美くんっていうシンガーがいるんですけど、はい、東京で活動中の10代のシンガーで、
今回結構東京からの方多いですね。
そうなんですよ、このね、うん、大谷くんがね素晴らしいんですよ、本当にもうなんか時代いつ生まれたみたいなね、そういう渋い曲をやるとか、まあ、これね言い出したら止まらないんでね、 DJ があとはもう関西屈指の DJ がスタンバってたりとかですね、は
い、結構幅広いジャンルで、ね、クラシック、ロック、ブルース、ジャズ、ポップス、ヒップホップ、そして DJ パフォーマンスなどね、うん、多彩な演奏ジャンルっていうことになってるんですけれども、はい、あとまあ演奏に加えて一乗寺ならではの体験型ワークショップ、地域との協力で行われる特設イベントなどがあるっていうことなんですけれども、うん、ワークショップはどんな感じの、
飲食店ばっかりが会場だったんですけど、今年から例えば美容室とか あとは
美容室、
アブリルさんっていう結構日本全国に展開してる糸、
あ、有名ですよね、一乗寺の糸屋さん
って、はい、糸屋さんとかでですね、
結構観光の、はい、歩くツアーとかにも入ってますよね、そうそうそうそう、糸屋さん有名ですよ、ね、
あとはあのガマ口のオーダーメイドショップのプセットさんっていうお店とかがあるんで、はい、それぞれ の、 そのお店の本業を生かしたワークショップをフェス中に楽しんでもらえるという、
なかなかご当地感が強くてこの場所だからこそっていうワークショップとかね、うん、お店でできたりするっていう、まあ、それのご当地といえばご当地のクラフトビール、
はい、
吉祥寺ブリュワリー、いつもうまく言えないブリュワリー、はい、今年もあるんですか。
ブリュワリーさんも一応3年連続ご協力いただいて、まあ、あの全部の店舗じゃないんですけど、数種類、まあ、5種類ぐらいの地ビールですね、まあ、結構ブームなんで今、
そうですね、地ビールブーム、
そういうビール作ってるところが一乗寺もありましてですね、これがなかなかこう受賞歴があったりとか美味しいんですよ、それをこう会場をぐるぐる回りながら違う味が置いてあるんで まあ、酔っ払わない程度に飲んでいただいたりとか、
楽しいですね、ビール片手に。しかもこのサーキットフェスは結構こう飲食が充実してるっていうのもね、うん、大事ですからね。
そうですね、それぞれお店がやっぱりちゃんとこだわって、うん、あの食事も出してるお店が多いので、うん、
楽しみですね、はい、チケットなんですけど、はい、基本は2日投資券っていう感じですか、ね、
あの2日投資券しか売ってません。
なるほどなるほど、はい、なんで2日投資券を、まあ、各アーティストの手売りとか、
そうですね、
あのプレイガイド
から、プレイガイドとあとは会場店舗それから運営スタッフからも購入いただけます。
わかりました。
プレイガイドは、チケットピアと E プラス、
じゃあ、まあ、一乗寺デイオブプレジャーで検索したら、はい、サイトの方からも見れますので、ね、はい、チケット制、一般が、2日で3500円、
安い
安いですね、
安い。
これだけの何組出るんですか、全部で
30何組なんで、何組、1組あたり100円前後っていう、あ
の めちゃくちゃ安いですね。
それ大体売り文句なんで、
すごいですね。
そんなことはね、二度とないかもしれない。
ないですよね。だってタイジさんのワンマンとかね、あの青岡さんのワンマン行っても5000円ぐらいですからね。
それであの
価格破壊ですよね。
ちょうど今チケットのことが出たんですけど、あの、うん、小学生以下無料なんですよ。です
ごい、
赤ちゃん OK なんです、うちのフェスは。
フェスでそれなかなか珍しいですよね。
全会場内全面禁煙で、子連れは優先してこうみんなで譲り合ってみましょうっていうのがテーマなんで、
ありがたいですね。
あと最近決まったのがベビーカー駐車スペースができそうです。
すごい、はい、ベビーカー、じゃあ各会場にはベビーカーは
入れない、
入れない からどっか一括で預けられる場所があるってことですね。
で会場同士が近いので、あのちょっと一回止めて3カ所ぐらい見てまたちょっとコロコロしてっていう感じで。
あ、そうなんですね。これはスタッフの中から出たアイデアなんですか？
いや、もともとやりたかったんですけど、やっぱスペースがないんですよね。そのみんなやっぱライブやりたいってなるんで、ところがその地域のちょっとつながりで、とあるあの、まあ、金融機関の駐車場を借りれそうっていう今状態で。
そうなんです、ね、
でこの辺はあの特設サイトがございますんで、そちらで随時こう情報を出していきますので、ぜひチェックしていただいて。
ありがたいですね、はい、まあ、そんな去年までとちょっと違う工夫もいろいろとされているわけですが、ここで一曲ね、出演アーティストさんの楽曲を聞きたいと思うんですけれども、はい、どなたの楽曲を？
ね、大阪のシンガーソングライターでトミーブギーさん。
トミーブギーさん、
トミーブギーさんというね、ちょっとこれたまたま僕が酔っ払って行き着いた先の店主やったっていう、すごい
お店やってあるんですね。
はい、お店をバーよだれというお店を中崎
さん。そんなつながりで、
あ、まあ、素晴らしい、この何とも言えんあれですね、去年も出ていただいたんですけど、
そうなんですね、
まあ、ぜひ聞いていただいて。
そうです、まずは聞いていただきたいと思います。では曲紹介お願いします、はい、
ではトミーブギーで煙たい男。
ルギー煙たい男です。
どうですか、
かっこいいですね。濃いですね、やっぱりタニーが持ってくる音源というのはいつもね。
去年なんかもう始まった時僕見に行ってたんですけど、なんかギター置いてジタンダ踏みながらブルースハープ入れましたあ、もうやばいなこれ、
かっこいいな
そう、
やっぱそういう濃い方とこなんかいろいろなねジャンルの人が一緒に一日で見れるっていうのが ね面白い、うん、なんか子連れで子供が来れるっていうのは押した後にこの音楽が鳴ったから子供はこれを見ながらどんな顔するんかっていう
ですよね。
えでもねそういうの私好きなんですよ。なんかあの音拍とかにね円剣さん出た時とかにね子供たちが呆然としながら円剣さんをわーって見てる姿とか私結構いいなと思って、
やっぱね一回浴びた方がいいですよ。そうそう、あのシャワーを。
そうなんですよ、はい、だから行くハードル、うん、ハード面はできるだけ行きやすく敷居を下げといて、うん、行ってみたらものすごい手の届かない圧倒的なものを見せるっていうのがフェスのある姿かなって最近なんか自分も子供がいるから思うようになっていて、なんかねそういうのがこのフェスいいなと思いながらこの濃い音源を聞いていましたけれども引き続きね、あのデイオブプレジャーのお話を伺っていきたいと思います、はい、まあ、これまでとは違うところいろいろね季節が違ったりとかね、あの開催の工夫とかも聞いてたんですけど、
そうですね、
今年ワークショップが私気になってるのが子供ヘアアレンジ&前髪カットっていう、
はい、あのだいぶフェスではメジャーになってきたんですけど、こう巻き髪をさっとやってもらったりとか、あと前髪の揃え方を教えてくれるらしい。
めちゃくちゃいいですよねもうなんかうちの子もジグザグになってますからね、
うん、
前髪
そう、そんなんもサクッとこうやってもらったりとかできるですね、うん、だからやっぱ音楽以外マチフェスなんでの音楽以外の要素もやっぱりちゃんと感じて帰ってほしいなと思うところではありますけどね。
ワークショップとかそういう文化的なカルチャーの面とか、うん、そしてフードのねご飯の面とかのね、うん、バランスとてもいい、うん、中にやっぱり音楽はもうすごい人をぶち込んでくるっていう、
ね、いやもうこれはねぶち込みましたね今年、今シーズン、まあいわゆる超ドメジャーっていう感じではないんですけど、はい、やっぱりライブがいい人っていうのが僕のやっぱ基本的な、はい、僕の知ってる限りの中でライブが素晴らしくて、ちっちゃい場所でもいかんなくこう浴びせてくれる人、
うん、
でまあいろいろこう高槻さんっていうラッパーの人とかもコントラバス弾きながらラップしたりとか結構面白いんですよ。とか2人ユニットのラディアクティブってのが出るんですけど、あの片っぽがドラムパーカッションなんですけど、あのドレスコーズのこの間のファンクギャングツアーのメンバー堀崎ひろき、
あ堀崎君といえば一条寺ノルウェージャーウッドにね、いつも出入りしている素晴らしいパーカッショニスト、プレイヤー、ドラマーですけれども、
意外とそのフェスにで見れるような内容じゃなかったりとか、マチフェスっていう意味で言うと、
はい、
もうガンガンライブハウスセットをやってやったりとかしたりとかするし、はい、あとはその地域で音楽やってる人がちょこちょこっとこう出たりとかするのが混ざってて、知ってる人からしたらなんでこの人入ってんのみたいなのがいい感じなんですね。でクラシックの人もいるし、
結構ねいろんなジャンルの人が見られるということでね、結構ポップスの人もね、
そう、あポップスねすごいんですよ。1984年生まれ縛り、
はいはい、
で順番に回れるんですよ。
同級生が多いなと思ってました。大学の同級生が
高山さんのね同級生が、ね、めっちゃ出るんですよ。
ね、中田まさし君とかね。中田まさし、
冬子ちゃん。
冬子ちゃんもね。
森くんは？
森くんは
一緒やで多分。
あ学年一緒ですよ。でしょ？84年です。
そうだから84年で回れるんですよ。
そうですね。なかなか84年生まれの人は皆さん来てほしい
な
ってい
う。もう
ぜひね。同世代がどんな歌を、
いや本当に
奏でるのかっていう。
そうそうそうそうそう。多いです。なんか、
ね、そんな
びっくりしたんですよ。スタッフが気づいて、あれこれ84年で回れるっすやんって言って。
ね、結構ね関西インディーズシーンでは不作と言われて84年ですが、一乗寺の端っこではこんなにみんな輝いてるっていう。
いや、いいっすよ皆さん。
ちょっとねそんなところも見て いただきたいなと思いますけれども。はいはいはい、まあ、運営していく上でね、まあ、いろいろ大変なことあると思うんですけど、さっきのまあ場所の確保ね、いろんなものの確保とか駐輪場の確保とかいろいろあると思うんですけど、やっぱ大変なことってどんなことがありますか？
やっぱりスタッフが結構こう過酷なので、あと事情を知ってないとあんまり意味がわからないと思うんですよね。これその一箇所でフェスやるんやったら割とこうシュッて行って手伝いやすい、これ結構ね比重高いんでスタッフの
スタッフがやることがね
多いんですよ。
多いんですよね、はい、できる人じゃないとなかなかでき
ない、ね、ちょいちょい来るミュージシャンがもう見た目からしてミュージシャン風の人が多いので結構ビビるんですよね、若い子が
古き良きミュージシャンらしさというか、ね、
ロックスターみたいなそういう感じの人ばっかりなんでまあでも やっぱ3年やると結構街で協力してくれる人が増えてきたりとか、こうちょっと中高年の人でも車貸してあげるよって言ってくれたりとか、
大事なことですね、うん、町フェスはやっぱり町のためにならないと、ね、うん、町の人が喜ばないと何のためにやってんねんっていう話で、まあ今回もね町づくりのね補助金の、ね、一環っていう面もありますから、はい、やっぱり町のためになるっていう、うん、でゴミ拾いとか普段活動を ね一乗寺のみんなしてますからね、はい、やっぱりそういう普段のコツコツとした協力がだんだん町の人を動かしていったのかなって思います。小
さいことがコツコツと。
では先ちょっとね話題にも出ました84年縛りの中にもいましたけれども、はい、次のねアーティストについてちょっと紹介お願いします、
はい、今回お聞きいただく音源はうつらならかしというバンドの音源なんですけど、はい、そこの、フロントマンのボーカルの森くんがたまたま最近一乗寺に来ましてですね、
冬子ちゃんのライブかなんか
だったね。そうです、冬子ちゃんのライブに遊びに来た森くんを捕まえるっていう
結構森くんはあの一乗寺で PA いろいろやってる三谷さんとかもね友達やし、私の中の界隈では仲いいね、うんうん、対バンも何回もしてるので、ついにサニーとつながったかという、
そっち行ったかっていうね
だんだん近い人が一乗寺に足を踏み入れるのがなんかニヤニヤと嬉しい。
これねあり地獄ですから
どうなんあのディーププレジャー誘われてんけどみたいな話聞くとも、私は二つ返事めっちゃいいイベントやでって
ありがとうございます
言うようにもう布教活動をねあの裏でやってますので、どんどん広がっていってほしい、そんな曲を聴いていただきたいと思います。では曲紹介お願いします、はい、
うつらならかしで5月。
詞で語学です。かっこいいですね。ソロでも何回か対バンするんですけど、バンドもねかっこいいですよね。
いい声してるんですよ ね、
すごいパワーのある声で、うんうん、実はこのうつらならかしのベースのジーマ君が私のイエスタデイズカレーというね、インド人とカレーを作るっていう PV でインド人役をしているジーマ君なんですよね。でもなんかジーマ君あれすごい心よくインド人役がいないから引き受けてくれたけど、なんか引き受けたらいろんなとこでいじられるらしくて、
そりゃそうやわ、それはしょうがない、
ジーマ何調子乗ってんねんみたいな言われて、それ申し訳ないなと思って、みんなあの無理を言って引き受けてもらってるんでね、いじらないようにねしていきたい、
優しくいじ
って、ね、話がちょっとそれましたが、いろんなね、うん、バラエティ豊かな、うん、あの出演者と、そして楽しいワークショップとかね、フード、そして街のね、いろんなカルチャーを楽しんでいただけます、うん、地上寺ザ・デイ・オブ・プレジャー、最後にね、はい、タギーからちょっとリスナーの皆さんに、はい、一言お願いします、はい、
あのちょっと要素が多すぎて伝わりづらいんですけど、もう来たらもう間違いなく一日一乗寺ってめっちゃええとこやんってなると思うんですよ ね、
そ, うですね、
それはあのうちのスタッフとかもやっぱりもともとお客さんやった子がスタッフとかになったりとかで、やっぱりなんていうか大学生とかからこう老人までご老人の方まで
幅広くね、
はい、いらっしゃるので、ぜひやっぱり味わってもらわないとね、一回見に来てください、お願いします。
そうですね、はい、まずは見に来てください。竹上久美子からもチケットね買えますので、ぜひよろしくお願いします。本日のゲストは一乗寺ザ・デイ・オブ・プレジャー実行委員長の谷田さんでした。
どうもありがとうございました。
いただきましたのは竹上久美子でメニーメニーメニー、そして新井英一でからまち右上です。お聞きいただいております新井英一さんのクリスマスライブが開催されますカフェアンデパンダンにて12月22日の金曜日ディナー&ライブです。19時から20時ディナータイム、20時にライブスタート、 お一人様1万円ドリンク込みです。ディナータイムはですね、カフェアンデパンダン自慢の特別ディナーをビュッフェ形式にてお楽しみいただけます。お問い合わせは、カフェアンデパンダン 075-255-4312 までお願いいたします。ではここからエンディングに入っていきましょう。再びゲストのタニーに入っていただきましょう。
はい、どうも、毎度毎度。
今日はね、久しぶりでしたけどどうでしたか？
いや、もうなんか喋り尽くせないですね。これ多分 5,6 時間いただきたい。
愛知城市特集でね、
一人ずつ丁寧に説明していきたいところで、
ね、そうですね。これだけのねレジェンドがたくさん出演されるということで、
はい、そうだ、ウェブでミュージシャンの紹介をしてるんですけど、結構今年は動画とかもいっぱい載ってるんで、
はい、ぜひ見てください、はい、そして私、竹上久美子の出演時間と、ね、場所を言うの忘れてましたけれども、はい、焼肉屋一難にて13時からね、
13時から
出演、お昼一番に、
はい、この時間ね、なんと久美ちゃんしかライブしてません。
ですか、
はい、
これでちょっと人が来なかったら私また4年目がないっていう可能性がありますので
大丈夫です。
ぜひね、
そう、やっぱあの早い時間から来てもらって、いろいろご飯とかも食べてっていうのがいいかなと。
焼肉屋一難はなんかフードあったりするんですか？
あの、なんか出てくるんですけど、大将がもうファジーなんで、当日にならないと分かりません。
まあでも焼肉屋ですし、何か美味しいものが食べれる、はい、
ソーセージとかちゃうかな、自家製
の、思います、
はい、
でその後ねワークショップもいっぱいね、お子さん向けのものも各地ありますのでね、うん、はいはい、子連れでお昼からね、
ぜひ
禁煙という、焼肉屋なのに禁煙っていう、
禁煙ライブホール
いいですね、
はい、
この配慮ある感じが、
いや、もう配慮しかないです。本当にもう
ぜひね、皆さん来ていただきたいなと思います。はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号075-253-6901 075-253-6901、 ツイッターこれからミュージックアットこれからアンダーバーミュージックまでお願いします。というわけでですね、ちょっと時間が余ってますので、うん、最後にね、一言、
はい、
一乗寺ザ・デイ・オブ・プレジャーの思いをね、はい、たくさん言ってもらいましたけれども、はい、この人僕見たい、まあ、あの誰をブッキングしたってほぼ半々ぐらいですか、スタッフとみんなで。
いや、あのね、僕8割方私が、
8割してるんですか、
はい、8割というかもう9割、
すごっ、
はい、
9割このメンツを、
はい、
いや本当ね、じゃあもう皆さんね、サインをねぎらいに来てほしいですね。いや、
ほんまね、あのね、僕でもね、いないです。僕はあの発表来てうろうろしてるんで。
あ、そうか、はい、うろうろしてるから会えないかもしれない
ですね、は
い、
見つけたらあの優しく声をかけるか、あのカロリーメイト的な補給食を、
補給食をね、美味しいフードが各会場で出てても食べる暇はない実行委員長、本当に大変だと思いますけれどもね、はい、皆さん応援に、そして竹上久美子のライブを見に来ていただけたら嬉しいなと、うん、
は
い、
ぜひぜひ
思います。では、2週目は竹上久美子と
タニーでした。
はい、せーの、さような ら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
こぼしてたら聞こえるラジオのグッミュージック、そうだ今すぐ出かけよう、京阪電車に揺られて祇園四条清水五条桜が綺麗な城楽伏見桃山あの景色富士の森や墨染めで見る制服姿伏見稲荷でおみくじ JR に乗り換え京都駅から歩けば梅小路公園水族館もできたし城 く嵐山の渡月橋も楽しみだ」